去の出来事の意味を変えることが一番手っ取り早いのかもしれない。生きづらい系の皆さん、こんばんは。てんてこまいです。2024年初買い、皆さん何買いましたか？物欲がどんどん減っているってお話をちょこちょこしていると思うんですけども、要は物よりも経験にお金をかけたいねみたいなフェーズに移行してて、まあこれは大人になる、青年期を経て成人期になっていくっていう段階でちゃんと成長しているので、良かったなっていう気持ちではあるんですけど、継承していく段階になっているので、だいたい子育てのフェーズに移行していくと思うんですけど、まあ子育てだけが全てじゃないというか、後輩に何かを教えていく、下の者に分け与えていく、誰かとシェアしていくっていう、そういった段階になっていくのが今20代後半の段階かなってなっていて、ってなってくると動物を育てたりだとか、何かをめでたりだとか、そういうふうなことをしたいんでしょうね私たちも。で、私と配偶者と話し合った結果、どうするかなって、観葉植物を増やしたいねとなり、クロマツを買いました盆栽を買いました。年を重ねたなってすごい思いますね。最近って言っても、まあ、11月とか12月とか、まあ、年末にかけての時に、私の配偶者が実は三浦紫音が好きだったっていう事実を、ね、結婚して約5年ぐらい経っていますが、初めて知ったわけですよ。知らないことってたくさんあるんだなって思ったと同時に、家族ってなんだろうっていうふうに思ったわけですよね。だって私たちって今っていう事象を重ねているだけであって、私の過去であったりだとか彼の過去もそうだけど、話で聞くことはいくらでも可能なんだけども、経験することも見ることもできないじゃないですか。その時の感情ってわからないじゃないですか。で、今そういった経験を通して経たてんてこまいと、まあ、配偶者っていうのが重なって今っていう家族を形成していて、すごい不思議だなっていう感覚になったんですよね。言語化するのが難しいんだけど、結構私の中ではゾッとした経験、ゾッとっていうのはいい意味でゾッとした経験があったんですよね。知らないことってたくさんあるなと思ってでも家族って結局そういうもんだなっていうのを、ベリッと私の機能不全家庭で育って原家族っていうものの皮を一枚めくれた気がして、すごいスッキリしたんですよね。11月から12月にかけて、日本って結構、日本だけじゃないけども世界的に見ても血縁関係っていうのをすごい重要視されますよね。血がただつながっているだけで気持ち悪いなって私は幼少期から思っているんですけども、虐待育ちなんでね。家族ってなんだろうっていうのが私の中の人生の主題だったんですけども、なんかその黒松をこれから数十年かけて育てていくわけですよ、私たちは。まあ、どうなるか分かんないですけども、私たちの家族の形がこう一緒に時を刻んでいくものをセレクトしたっていうのは、なかなかいい選択肢だったんじゃないかなっていうのは思いますね。で、パキラをね、一つ今育てているんですね。昔ソテツっていうのも育てていて、本当に私植物を育てるセンスがないなと思ったのは、ソテツってジュラ紀から生えている植物で強いんですよね。あんまり枯れるっていうのを聞かないらしいんですけど、私はソテツを枯らした過去がある女で植物育てるの向いてないんじゃないかなって思うんですが、その中でも長く生き残ってくれているのがパキラなんですよ。だから結婚と同時ぐらいに購入したので、私は大きくしていきたいんですよね。鉢をどんどんどんどん植え替えていきたいんだけども、私の配偶者はそのちっちゃいまま楽しみたい、要は盆栽スタイルで楽しみたいっていうのがあって、だからそこでね、いつも言い合いしていたんですけども、可愛い牡蠣があってこれに植え替えたいんだけどって言っても、いや、ちっちゃいママがいいからみたいな。かわいそうなんですよね、根詰まりを起こしていて。パキラなんてぐんぐん成長していくからさ、ってなった時の盆栽クロマツ、いい切り札だったんじゃないかなと思いますねでもパキラが欲しいって言ったのは私の配偶者であって、なんでパキラが欲しいのかなって思ったんですよ。何か植物欲しいねって言った時に、あ、じゃあパキラいいんじゃないって言って、あ、じゃあパキラいいねっていう、こういうやり取りがあったんですけど、その私の配偶者が三浦紫音が好きっていうエピソードにつながってくるんですが、三浦紫音って、まあ、小説書かれる方なんですけども、エッセイもなかなか面白くてくすってくるエピソードがたくさんあるんですが、彼女のエッセイ見ていて、パキラってとか観葉植物とか、そういったワードがすごい出てくるんですよねで、なんかそれに洗脳されていたのか分かんないけども、深層心理の部分でマーケティングとかでもあります、こう蝕まれていったのか分かんないけども、そこでパキラって出てきて、あ、これがあったからパキラって出てきたのかもしれないな、私の配偶者が何が植物がいいって言った時に即答でパキラって言ったのは、ここがあるのかもしれないなっていうエピソードがありました私が語ることによって全然面白くないんだけどもでもなんかその関連性とか見出すの面白ってなりませんか？私はすごい面白いなっていうのを思いましたが、まあ、っていう話は置いといて、前回旅行へ行ったベトナムの旅行記、人と関わるところの面白さであったりだとか、自分の旅行を通すことによって得られる価値についてお話ししてきたんですけども、 今回は自分の内面的な変化というか輪郭がはっきりしたなみたいなことがいろいろあって、それをねお話しできればいいなと思ってるんですけど、まあ、ざっくり分けて2つ経験を通してお話ししていくんですが、前回のタイトルコールの時に他者との関わり合いで旅行を楽しむのか、自己の内省で出てくる感情獲得体験の旅行を楽しむのか、どちらがお好きですかっていうあの問いかけからスタートしたと思うんですけど、私はどちらかというと後者、自分との内省が8割いや7割ぐらいかなを占めていて、他者交流で生まれてくる気づきみたいなところの楽しさっていうのが3割ぐらいを占めます、旅行に関しては。だから一人で行くのも好きだし、今回みたいに友人と行くのも好きなんですけども、何かを経験をしてっていうよりかは、旅行っていうざっくりとした他の国の文化を触れるっていう、たかが旅行されど旅行なんですけども、っていったことを通してくっきりした輪郭が2つあって、1つ目は私って集団生活そんな好きじゃなかったわっていうのがくっきりしたんですよ。で、私は過去虐待を受けていてっていうのもあったりだとか、一時的にいじめもあったので、そういったのもあって学校の不適応を起こしちゃったわけですよね。行きたくないっていうでも私はその時はいろんな理由があったから行けなかったんだっていう結論になったんですよ。そりゃ行けないでしょ、誰がどういった状況になってもこういった状況になったらいけないでしょっていうふうに思ってたんだけども、人間ってその出来事が起きて感情が生まれるのってその人の性質の違いによるんですよ。私が経験したから行けなかったのであって、 B さん C さん D さんが経験したらじゃあ行けないかって言われると違うんですよね。行けた場合もあると思うし、でよくよく考えてたら私集団生活そんな好きじゃなかったんですよ。昔からなんか横なら横とかみんなと一緒のことをしなさいとかやれるけどすごい苦痛に感じていたわけですよね。で、私は生まれも育ちも地方田舎、今も地方田舎に住んでいて、まあ、いくつか転居してますけども全部地方田舎なわけですよ。ってなった時に基本的には一緒なんですよね。なんか空気感っていうのは結局一緒なんですよ。どこもちょっと嫌だなみたいな、みんな一緒が美徳とされる文化みたいなのをずっと感じている中で、遅かれ早かれきっと私は不適応を起こしていたなっていうふうに思ったんですよ。もしもの話になっちゃうんだけどもね、それがねはっきりとしました。具体的にこの経験をしたから輪郭がはっきりしたっていうことはないんだけども、ベトナムではそんなことなかったんだけど、ヨーロッパ圏とかスーパー行った時にその服いいねって店員さんに言われたりだとか、何歳なのとか会話が広がっていったりだとか、レジ打ちする時も椅子に座ってボンボコボンボコポイポイポイってしたりだとか、そういったスタイルがありますよね。まあ、日本においては私は最近レジゴーっていう簡単なイオンとかだったらアプリがあって、もうレジを通さなくても自分であのカゴの中にピッピッピッってしていくっていうスタイルがあるんですけども、なんかそういったのをやってるので接触することは店員さんとほぼほぼないので、別に求めているわけでも、日本の業務の改善が行われているので日本はダメだってでかい主語で言うわけでもないんだけども、こうコロナを通した中でもすごい思ったのが、お客様センターとかにマスクをどっちでもいいみたいな時期の時に、こんな時期にマスクをしないとは何事だみたいな文句を言ったりだとか、まあお客様の口コミなのかもしれないけども、結構ガチゴチのスタイルが多いなって思ったんですよ。日本って本当にきめ細やかまではいかないけど丁寧だなっていうのは思うんですよ。っていうものの、今回の旅行で思ったのはパシフィックエアラインっていうよくわかんない LCC になったんですけども、その時にめちゃくちゃ適当っていうか緩やかだったんですよ。まあ、やることはやってくれるんだけども緩やかだったんですよね。会話をしていたりだとか、まあ大丈夫でしょみたいな空気感で急いでんのにこっちはなんかそういったところになった時に、で帰りは私関東の方のところに着いて、その後自分の住んでいる住まいのところに国内線で戻る、だから JAL を利用するってことがあったんですよね。でその JAL で荷物を置いた時に、はい、荷物はバケジはこれぐらいのキログラムで、こちらバケジの控えでございます、きちんと最後の途上までお持ちください、そして何分前までにはあの金属探知機 X 線のところへ通っていただいて、その後何番窓口までお越しくださいって、めちゃくちゃ丁寧にさ1から100までめちゃくちゃ丁寧に説明されて、パシフィックエアラインの後だったからさ、パシフィックエアラインの時なんて適当に、あ見といてね、あ OK だったら上行ってね、はいゴーみたいな感じだったから、別にそれぐらいでいいんじゃないかっていう風に思うわけですよ。バッドな口コミ、 Google の口コミもそうですけど、書く人たちってもちろん改善してほしいとか謝罪をしてほしいとか、すごいひどい接客を受けた時とかっていうのはイラつきを覚えるっていうのは私もわかるから、対価 お金を払ったのにここまでしかくれないのかっていうイラつきの衝動的な部分で書いていることがほとんどですよね。何か見返りが欲しいっていうパターンもあるのかもしれないけども、そんな書いたところで見返りってほとんど来ないじゃないですか。仕返しをするとか、何かムカついたからじゃあ取り返すためにやるとか、そういったことって結構労力の無駄というか、それをやった割に得られるものって少なかったりするんですよね。もちろん差別的なことであったりだとか、抽象的な部分のネットのね SNS とかだったら戦ってもいいと思うけども、じゃあ自分がなんかお客、一お客で嫌な接客態度を受けたから、じゃあ何かを謝罪をしてほしいみたいなところまでイラつくって、結構エネルギーがないとできないし、なんでそこまで思えるんだろうっていうのは私はずっと思うわけですよ。それだったらもう切ってしまった方が損切りというか、もう嫌なことはポイってほっといた方が良くないって思うタイプなんだけども、今までこう改善してきたんだろうなみたいな、均一の美みたいなのを求めてきて、本人自身も均一の美みたいなのが報酬として返ってきて、そういった人生だったんだなっていうのをねすごい思いましたね。だからもうちょっと肩の力を抜いてというか、気軽で良くないみたいな、もう今はだいぶね私たちの時代にも比べて結構学校とかっていうのも変わってきてはいるし、どんどん生活とかは変わってきてはいるけども、なんか根本的な何かが違うというか、まあその国民性っていう部分が大きいんだろうけども、まあそれに救われてる部分もあるからさ、丁寧で安全でみたいなところで日本は住みやすいってすごい言われてるし、実際住みやすいなっていうのは綺麗だしね思うんだけども、そのたかが旅行されど旅行ですけど、そこで輪郭はくっきりしたかな。私の生きづらさっていうのはその均一な美みたいなのを求められすぎて、それに返答しようと一生懸命になっていたんだろうな、悲しかったなっていうのを思いました。で、二つ目、輪郭がはっきりしたのは、所属をしたい欲求って実はそんな少ないんじゃないっていう、自分の中でのね、私の中での所属欲みたいなものが結構少ないなっていうのをようやく気づくことができましたね。というものの、私は地方田舎に住んで地方田舎で生きている身なんですけども、職業選択って狭いなっていうのを思ったんですよ、昔からね。しかも私は女性っていう所属も持っていたので、小さい頃から自分の親もそうだし、周りの親戚とか見ていてもそうだったんだけども、女性だったらまあまともな男性と張り合うぐらいのお金を得るんだったら、まあ、教員とか看護師とか資格を持っていった方がいいよねみたいなのをすごい言われて育ったわけですよ。だしプラス私は家庭環境がそんないい家庭環境ではなかったので、いち早く自立をしたかったわけですよねもう早く家から出たいっていうのが一番の目標の中であって、学校の先生っていろんななり方があるんですよ。実は四大卒じゃなくてもなれるんですね。実は調べてもらえればいろいろ出てくるので、気になる方は調べてもらえればいいと思うんですけど、でいろんな人に言われるのは、昔はいちいちそれにイラついていたよ、あなたは有無も言わさず四大進学できていいねってすごい皮肉めいて思ってたし、言っていた部分もあったと思うんだけども、すごいコスパのいい生き方だねっていうのを言われたので、私最終学歴的には学士持ってるんですけども、コンプレックスがすごかったからでも結局それを解決するのにもお金は必要だし、それまでの経験は必要だったわけですよ。あとはその親戚から、まあ、まともなところに就職できてよかったねって言われるし、なんか総合的に見て楽勝だなって思ったわけですよ。っていうものの、もちろん努力をしてないってわけじゃないんだけども、視覚的なものって努力をすれば取れるんですよ、ほとんど。あ、もちろんね、言葉がね、言葉狩りみたいなのがあるので万人が好かれるような言葉を吐くことは難しいんだけども、まあ努力をすれば私でもなれるかなみたいな選択肢の中で選んだのがそれだったんですよ。でも小さい頃からその所属の違和感であったりだとか、みんなと均一にする美しさであったりだとか、公務員なんてみんなと同じ美しさを求められるわけですよ。そんなとこ適合するわけないですよね。ずっと違和感を持っていたんですよ。学校も嫌だし集団生活も嫌だし、まあやれることはやれるけどみたいな。で、昔からファッションが好きだったりだとか、実は絵画的なところで小学校の時に入選していたりだとか、素敵なところであったりだとか、今の趣味でも通じてるんだけども、あとアニメもそうだし、すごい好きだったんですよね、そのデザインとかファッションとか。でも私はそれを選択する気力もなかったんだと思う。昔は本当生き延びるので精一杯で、親から包丁を向けられることなんて経験する子供ってどれぐらいいるんでしょうね。ね、私はいろんな子供と仕事で関わっていく中で、自分の人生を振り返った中でもっと大変なところとかも見てきたから、自分がすごい大変だって言いたいわけじゃないんだけども、大変か大変じゃなかったかって二分法で言うのであれば、大変だったことには変わりないわけですよ。その大変さっていうのは比べるものではないけども、親から包丁ってなかなかじゃないですか。で、私は普通に、あ、じゃあもう殺したいんだったら殺してくださいみたいな感じだったんだけど、親も犯罪者になりたくなかったんでしょうね。だからその殺されることはなくて今こうやってお話ししているわけなんですけども、 まず本当サバイブ、生き延びるだけで、命を守るだけで精一杯だったわけですよ。じゃあそこで職業選択とか言われてもできないし、大学選択とかも最初初手でできなかったわけだし、地方田舎での職業選択と、2023年にツイッターで一個話題になった漫画がありましたけども、その関東近辺で住んでいる人たちの職業選択とやっぱり違うと思うんですよね。女性の職業選択っていうところはとにかく大きくて、今は本当もう多様な姿があるので、地方田舎でもパソコン1台あれば大丈夫とかもあるんだけども、再就職のしやすさってなると資格がないと難しい部分っていうのは多くあって、私の友達とかでも教員とか看護師とかそういった人もいれば、もう東京に初手で行ってしまった人はもう自由な仕事をしてる人はたくさん多いんだけども、じゃあ地元に残った女の子でゴリゴリ働いて復職、妊娠して出産して復職してって言った子たちは結局公務員やってたりだとか看護師とか、資格を持っている子がほぼほぼいった子たちの方が戻りやすかったりだとか、自分の環境をちゃんと自分で作れていたりだとかっていうのを見ているので、まだやっぱり地方田舎ではこういったのが根強いなっていうのはぼんやり思ってますね。だから環境が決めることも本当に大いにあって、そんなもん、こんなネットが普及されている中で自己責任だっていう人もいるけども、そうじゃないっていうのはずっと私は思っていて、ちっちゃい頃から。で、私は包丁エピソードも言いましたけども、いわゆるダブルコーテーションつけさせてもらうんだけど、中流家庭のお家で育ったわけですよね。でも私が平成十何年の時に、給食費がストップしてしまって払えなくなった時もあったんです。だから転落しちゃったんですよ。どっちも経験したことがあるんですよ。貧困も、まあ普通の家って、いわゆる普通って言われる家庭も。で、今はさ、学校教育でもきちんとうちうちの中で誰かに表明することはないけども、当時はまだ平成十何年ですよ。教師とかも本当言葉悪くして言うのであればクソばっかりですよでっかい声で給食費落とされてない、てんてこまいさんみたいなことを言われて、そりゃいじめられもしますよね。 あいつ嘘ついてたのみたいな、金持ちじゃねえじゃん、貧乏じゃん、ダッサーみたいな、なんかそういったのがあるんですよ。そんな小中学生なんて口を悪くして言うなら子供なんですよ。相手のことなんて想像すらできないんですよ。結構それに苦しめられていて、で、私は自分の早熟さ、その精神的に早く早熟しなければならない環境だったから、早かったと思うんですよ、自分で言うのもなんだけど。で、周りの人とついていけないっていうか、周りの人たちが本当に子供だなっていうのをずっと思ってて、しかも地方田舎だし。で、そこでの違和感であったりだとか、自分の選べなかった悔しさであったりだとか、まあそういったのをずっとフラストレーションを抱えて生きてきたんですけども、結局は過酷な経験であったりだとか、私は虐待経験もそうだし、ハラスメント経験もそうなんだけども、新しい経験によって上書き保存をしていくんじゃなくて、変容させていく、意味合い自体を変えていくっていう方が健やかだなっていうのに気がつき始めていたんですね、ここ2年ぐらい。その輪郭がすごいくっきりしたのが今回の旅行だった。何かを通してくっきりしたってことはないんだけど、違う国の風習であったりだとか、当たり前とされていることであったりだとか、たかが旅行されど旅行なんだけども、経験したもので輪郭がだんだんくっきりしてきて、自分の経験してきた過去の負の遺産って私は思っているものに関して、新しい経験を重ねることで上書き保存をするんではなくて、意味自体を変えてしまう。そうすると生きづらい系であっても何か変容をもたらすんじゃないかなっていうのは大きい気づきだったなっていうのはあります。そしてこれは自分の自己内省の部分が大きいんだけども、海でぼんやりしながらアルコールを飲んでボーってしてた時に考えていたことなんですけども、他者交流と生まれた男女獲得体験でのこの自己の変異みたいなものに関しては、友達と約1週間ずっと寝食を共にしていたんですよ。と言ってもこう自分のパートナーみたいな感じで日常生活を、お金の配分はこうで家事の配分はこうでとか、その生活を維持していくっていうよりか、一時的な享楽を互いに得るためにお金をそれぞれ出して、まあ、ホテルステイだし、掃除もしなくていいわけだし、料理も作らなくていいわけだし、仕事がうんぬんとか、そういった部分はなくて、一時的な生活なので、全てをさ、生活を寝食を共にしたって表現はまた違うんだけども、だって旅行ぐらいだったら寝食を共にしたって言っても、生活スタイルの違いだったら朝早いか遅いかとか、ハプニングが起きた時にまあいっかとか、しょうがないね、しゃあないねみたいな価値観になれるかどうかっていうのと、絶対ここに行きたいっていう人だったらまあ合わないなって思うので、私はなんかそのハプニング性も楽しめた方が私は好みというか、自分はそうしたいみたいな行けなかったけどまあしゃあないかなみたいな 風に思えるタイプなので、絶対もう凝り固まったタイプはもう無理というか、まあ仲良くはなってないですよね。でもその一緒に行った友達っていうのは性格が全く違うというか、全然違うんですよね。ちょっとエピソード話したけど、彼女はどうにかするしかないねみたいな結構緩やかタイプで、私はどちらかというとキチキチチャキチャキタイプでも、ハプニングが起きたらまあまあしゃあないねみたいな風にはなれるタイプではある。だから大きなこととかはなかったんですけど、その子とお酒を飲んだ時に開放的になるわけじゃないですか。海外っていう土地にもあるし、アルコールっていう手助けもあって、で結構哲学的な話を盛り上がったんですよね、2人で。あまりね、その子とはね哲学的な話をしないタイプの子ではあるんだけども、こう自己の内省みたいな話をすることがあって、でその子が思い描いていた私の像がちょっとイラッてすることがあったんですよ。でもそのイラッてすることは私結構大事だなって思ってて、事実だなって、だから的を得ている発言だから本当すぎてイラついている部分もあるんだなっていうのを思って、生きづらい系の皆さんこんばんはって言ってるから、私生きづらい系だし自他共に認める生きづらい系なんですけども、彼女も私に向かってすごい生きづらい思考の仕方するねみたいな感じで言われて、まあそうなんだけどもねみたいな、でなんかちょっとチクって言われた言葉があったんですよ。え、それって違うなと思って、なんでそんな風な考え方するのみたいな感じで言われたから、嫌な言い方じゃなくてね、私は違うなって思ったから自己否定された気分はなかったんだけども、え、その解釈違うよって言い返したかったんだろうね。で、私違うよ、あ、でもあなたはそう思うな、でも私はそういう意味でやっていたわけじゃないし違うよみたいな感じで言った時に、なんかここに結構生きづらさをはらんでるなと思ったの。私もそうだし周りの人もみんなもそうなんだけども、言いまかすじゃないけども他者のイメージの中で違うイメージを持たれた時にイラつきというか不安定の感情を得るんだなっていうのをすごい思いました。でこれって日常生活にもよくあるなと思って、仕事とかでもそうなんだけど、嫌な人間がいて、私の基本的な嫌な人間というか他者のことを想像できなかったりだとか、自分の意見をこれだってすごい確定持って自信持って言ってるけども、もっとバリエーション豊かでしょとか思うことに私は生きづらさをすごい感じるのよね。そこまで考えちゃうから。でも世の中の、8割ぐらいの人々の人間っていうのは自分が思っていることが全てだと思っていて、なんかそれ以外のことはもちろん想像力も伴っているはずなんだけども、あまり想像できない人がすごいほとんどなんだなって思った。その人の背景を読み取ることってあまりしないんだなっていうのを思った。目の前にある事象だけ、享楽だけを楽しんで、あ、楽しかったねって終わるのがほとんどの人だから、あ、だから生きづらい系の人たちはその背後にある文脈も全て包括して助けようというか考えていこうみたいなスタンスだから、あ、しんどいんだなっていうのを思ったのと、あとは自己イメージみたいなものが他者から見られた時に違うって認識されると嫌なんだなっていうのを強く思った。で、特に私はコンプレックスの一つで、顔が怖いとか何考えてるのか分かんないとか、声が低いのでなんか可愛げがないとか言われるのがものすごく嫌だったのでも逆に言ってみれば、ザ体育会系みたいなところで所属していた時もあったんだけども、の人からするときっちりはっきりちゃんと物事を言うし、イエスノーもちゃんとはっきり言うからいいねって評価されていた時もあったけど、いわゆる地方田舎の女性的なコミュニティの中にいる時はそれはマッチングしなかったのよね。なんでかっていうと、その優しさとか女性性とかをすごい強要される世界観だったから、そこではね、その地方田舎が全てそうってわけじゃないよそのコミュニティでは女性性みたいな、女性はこうあるべきだ、女性は優しく柔和であってこうズバズバ言うべきではないとか、もっと婉曲表現をしてやるべきだみたいな価値観があったから、私はそこには合わなかったの。嫌なことは嫌だって言うし、それは差別ですよねみたいな事柄に対しては許せなかったから。私が若いから他者を傷つけていいって言ったことなんてそんなの全然ないし、女性だから傷つくべきだっていう論はそんなのないし、なんかそれは自分が傷つけを経験した中で思ってきた価値観だから、すごい大事にしたいなっていうのを思ってたから、そういったとこではまあ合わなかったですねまあ合わなかったですね。今お話しした後者の話を結構思われた時に拒否感みたいなのを抱いちゃって、でもそんな他者だからさ、そんな強要することはできないんですよね。だから合わないものは合わないとか、友達もそうなんだけど、私の友達の付き合い方がそうなんだけどなんか自分でも思うのよ、よくこんな性格で友達いるなっていうのはめっちゃ思うんだけど、なんかその子も言っていたのは、まあそれがてんてこまいだからねみたいな、なんかそれも含んで別になんかいいも悪いもないしなみたいな、そういう子たちは付き合ってくれるのよね。でも相手がこうあるべきだとか、こうしなければならないとか、 そういった結構ガチゴチ思想というか、私は地方田舎思想ってざっくりして、ジョークでだよ、ジョークで持ってるんだけども、そういったのは合わないなっていうのは、うん、思いましたね。そうだから、その友達に対してちょっとねもやってしたんだけども、でも話し合いを通すことによって、あ、だからそういう価値観になるのかみたいなところにつながったので、別に嫌な気分にはならなかった。初手ではもやっとはしたけどね。そうで、あとはその共通の友人がいるんだけども、その共通の友人はどうしてそうなってしまったのかみたいな話になった時に、家族環境、家庭環境って大きく作用すると思うっていう風に言われて、すごい思うタイプなのよね。さっき話したように、ダブルコーテーションの中流家庭から貧乏になった経験があるから、給食費払えませんみたいな、目の前のみんなで言われて恥ずかしい思いをした経験があるから、それ分かるんだけども、本当に家庭環境って大きく影響してるの。その人の自己の形成もそうだし、職業選択すら私は影響しているって思うタイプだから。でもなんかその子はあまり影響しないんじゃないか説を唱えていて、まあそれはその一価値観としてはそうですよね。だからそういった人間がたくさんいる中で、混じり合うのことであったりだとか、理解してもらおう、理解し合おうっていうのは結構難しいことだなっていうのを強く理解した旅行でしたね。だからさ、私は違う価値観であっても仲良くなれるって思う派なの。以前解けないよりにクソで友達ができないっていうお悩みなのかな。こう友達についてメッセージをいただいた時に、こう自分の友達感みたいなのもずっとね、私はぐるぐる考えてるんだけども、自分と全く同じ属性っていう人の友達はいないかもしれない。まあみんなそうなんだけどね、全人類そうなんだけども、自分のクローンなんていないわけだから、自分のパートナーですら違うわけだから、属性としてはそれが結構顕著ではあるかな。うん、てか変とかすごい言われ続けてきたから、変なんだって思ってるの。別に自分が変な人ですって自己誇示したいわけじゃなくて、生きづらいレベルでしんどいから思っているんだけども、なんかその中でもなんで仲良くしてくれるんだろうみたいなのはすごい思っていて、だからその独特さが面白いって評価してくれる人もいれば、ちゃんと物事をはっきり言ってくれるところが好きって言ってくれる人もいるし、はっきり言う割にはちゃんと後ろのことも考えるよねことを評価してくれる人もいるし、もやってすることは当たり前なのよ。友達に全部好いてもらいたいとか、全人類に好かれることなんて無理だからなんかそこでこう違いを重なり合うっていうの、一瞬のところでもいいから重なり合う部分があれば、人間関係って継続すると思うし、違和感みたいなところも話し合って、今回の件に関しては同じ着地のところにつけたんだけども、違うところで着地したお話とかもあって、私は A と思うけど、いや私は B と思うけどみたいな、なんかそれでも健やかに歩めるところがいいんだなっていうのは思うね。そうだから前ね、働いていた場所がカラスは白いって言ったら白いんじゃみたいなところだったから、それはまあ合わないですよね。軍隊じゃあるまいしって、まあもし軍隊とかだったら全然やるけども、軍隊と思って入ってるわけじゃないし、だからそこの祖母みたいなところで辛さを出現していたんだなっていうのは思った、うん、だからね、全人類に好かれることは無理っていうのはもう今でもずっと前から理解していたんだけども、違いみたいな部分を見つけた時に楽しめるか楽しめないのかで、イラつきが覚えるのはもちろん当たり前なんですよ。自分は自己分析、自分はこう思っているのに他者からは全然違う風に思われていた、しかもネガティブな意味で捉えられていた時って結構げんなりしませんか？私それが結構ショックだったの。今回結構ネガティブ的な視点で語られた時に、え、そう思っていたんだ、こちらはすごい配慮していたのにみたいな、だからそこの違いみたいなので、あ、嫌だなとか一瞬思っちゃったんだけども、私が育ってきた家庭環境もある、で彼女が育ってきた家庭環境もある、まあそうしか思えないよねとか、私はここまで辛い経験をしたからとか言いたいわけじゃないんだけども、そういう風なスタンスになっても仕方ないよねとかいうのはある。だって私は自分の身を守るためで精一杯だったから、自分の身を守るためにとか今の家族を守るためにとかだったら精一杯そこはやっていきたいっていうのはあるし、その犠牲にしてきた部分が多いからこそ、もう今後はこう自分を傷つけるような犠牲のあり方では生きたくないって思っているから、そういった選択肢を取っているっていうのがあるまとめとしては、今まで経験してきたネガティブなものであったりだとか、過酷な育ちの経歴っていうものはケアされるのが当たり前なんですけども、そのケアし続けられていて、その後また別の段階にフェーズに移行しないと、成長って言い方はね意識高い系すぎるからあんまり使いたくないんだけど、自分を解放できないかなって思うんですよ。ケアされるもちろん大事、受傷しました、私の場合だったら虐待とかハラスメントとかっていった事象があった時にケアされます、その段階はまずめちゃくちゃ大事で、その後じゃあ次どういった段階に減るのかっていうと、まあ旅行でもいいし、今回みたいに、まあ、日常のいろんな経験でもいいんだけども、 いろんな人と関わるとかいろんな価値観に触れるとかそうだけども、通すことによって意味合い自体を変えていく、できてしまった出来事っていうのは書き消せないから、この経験した意味みたいなことを変えていく、トランスフォーメーションっていうのかな、変換していくっていうのが健やかに生きれることかなっていう気づきがありましたっていうのと、人間は自分の自己イメージと他者が持っている私のイメージみたいなのが乖離が生じると怒りって持つんだなっていう気づきを思いました。よくあるパターンだとさ、所属をしてチームを作って、そこですごいねって言われることが結構快楽を得るってあるじゃないですか。今までの私も結構それが強くて、誰かに褒められたいとか公務員になったのも一般的に見たら普通の職業についてるから誰にも文句を言わせないでしょみたいな価値観があってそう、だから本当にやりたかったことではないんだよね。でもまあ大人になるとさ、現実と対峙した時にそんなこと言ってられない、夢みたいな夢物語でも言うなって言われるかもしれないけども、私の場合とか虐待育ちとか機能不全家庭で育った人って小さい頃妙に大人びってるんですよね。精神的に発達しないと生きれないからってなってきて、それを生活している中でみんなとの違和感みたいなのを感じていて、じゃあ大人になって解放された時にすごい子供に戻っちゃうんですよ。でそこでのまた帰り、みんな大人になってるのになんで私はまた子供になっちゃったんだろう、成長していないって、本当は安息する地を手に入れて落ち着いたから、私の場合だったら配偶者との家族っていう基盤を持ってた、安全基盤をようやく持ってたことによって得られた安堵感から少し子供的な思考になっちゃったわけなんだけども、大人びていたから対抗してしまったっていうのが、幼児対抗とかそういった言葉とかもあるんだけども、が正しいかな、対抗的な風な形になってしまって、みんな大人なのになんで私は子供的な、子供みたいな価値観なんだろうって悩む。でその後にまた解放のフェーズに移行していくんですよね。まあまあでも、そりゃそうだよなとか、まあそりゃ無理だったよなとか、あの意味は別にこうも捉えられるしなとか、いろんな意味を付随することによって、変換行為を行うことによって、トランスフォーメーションすることによって変えられるっていうのは、すごい大切な考え方の一つじゃないかなっていうのは思っています。私が皮肉を言うのも、そうしないと生き延びられなかったっていうのはもうすごい多いし、皮肉ってやっぱり愛がないとできないというか、リスペクトがあっての皮肉だと私は思っていて、そういったのは大事にしたいなっていうのは思いましたね。だからね、今私はスピリチュアルに聞こえちゃうかもしれないんだけど、解放の段階に来てるんだと思います。それをたかが旅行される旅行なんですけども、それを経験することによって獲得できたので、実はまた衝動的に海外旅行を予約しちゃったんですけど、もういいんだよ、この衝動さがすごい大事だと思っていて、私はものすごく我慢をしすぎてきたこの人生の中で、いろんなことやりたかったのにできなくて、ようやく解放されたのに、みんなの普通みたいなスタートラインにようやく立てたのに、どうでもいいやみたいな感じになれましたね。まあ、もちろんね、また今はこういった気分になってるんだけども、いわゆるハイテンション的な気分になってるんだけども、また日常生活、日本の同じような生活スタイルを送ってたらドンって下がるのはもう自分でも分かってるので、そういった周期がやってくるのはやってくるんでしょうけども、今回の気づきは結構私の中で大きな経験だったので、大事にしていきたいなっていうふうに思っております。ここまで聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。また次回もお聞きしていただけると、お会いできると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。